全国279名のボイシラの皆様、おはようございます。ゆうきんです。
おはようございます。ロミーです。
はい、おはようございます。言っておきながら乾杯です。
はい、乾杯、はい、
皆様20時ってどういう感じですかね。ご飯も終わって、まあ、ちょっとリラックスタイムっていう感じですかね。
そうね、今日は平日、うん、火曜日ですよね。
火曜日。ロミー今日忙しかった？なんか
今日忙しかった。
ちょっと遅刻してきやがりましたけど、収録に
1分ぐらいだよ。
いや、2分ぐらいでしたね。来ないかなと思いましたね。うん、だいたいロミーが先に待ってるってことないよね。待ち合わせで。
そんなことないじゃん。遅れてることあるじゃん、たまに。
私が？
うん。洗濯機壊れたとかさ。
レアケースでしょ。だってさ、この間なんだっけ、1月、うん、はい、鈴木ので待ち合わせしたじゃないですか。で、あん時、うん、あもう、うん、1分の遅刻ですら生死に関わる中で、
来ない、いない、
やばかった、マジで。1月の札幌の鈴木野で、遅刻とかってマジ万死に値するよね、本当に。
でも、そんなに遅刻したっけ
?5 分ぐらい、5分ぐらい来なくて。マジ死ぬかと思った、マジで、本当に。殺意を覚えたね、本当に。
そう、すごい震え上がってたもん
ね。寒い。本当に。もう、地球温暖化とかどこ行っちゃったんだよって思いますよね、
東京ね。北海道、今
日も寒いです。今、どうですか？あ、寒いんだ。
そう、先週ちょっと暖かくなって、20度とか、
はいはいはい、はい。
来たと思ったんですけど。
うん、行ったね。
激寒。
あ、そうなんだ。
そう。今日半袖着てたじゃん、ゆうき。
半袖、まあ、あ、暑い暑い。
もう全然服装が違うと思って。
マジ暑いよ。あ、そうなんだ。
そうなの。今日は 雨で。
はいはいはい。
何度だったんだろう。とにかく寒かったです。
なるほどね。はい。うん、早速ね、放送前からコメントをいただいております。慎吾さん。
はい。
4月200キロ走歩まであと少し、170キロで肉離れやってしまいました。
痛そう。
来月半ばぐらいからまた走ります。ということで。
はい、ご無理せず。
いやー、そうだね。慎吾さんもね、ストラバで、常連さんで、うん。
はい。
結構いつも、ストラバの走行距離上位、うん、週間でね、いつも見てるんですけど、
はい。
こうランキングが出るんですよ、ストラバのコミュニティで。で、ここにね、私なんかも、最近は上位、10位にも入れなくなってるんですけど。
いや、もう、猛者がたくさんいらっしゃいます
ね。猛者がすごいよね。あ、でも今週、一応、まだ3位に。ランクインしてる。
お、そうですか。
そうそうそうそう。まあ、そう。結構皆さんね、頑張っていて、結構このストラブのコミュニティが励みで、うん、頑張れてますみたいなコメントも、ボイシーの方に
、はい、
来たりしているので、ぜひね、皆さんも、このボイシーランニングクラブのチャンネルの概要欄からリンクがあるので、はい、ぜひ、ジョインしていただければと思います。
はい。
はい。あとね、ずっとこの、週刊ランキングでトップを張っている、木戸さんという方、
はい、
うん、ストラバの方にコメントいただいてますね。今月は484キロでしたよ。
すご。
再来月の高山ウルトラのために走り込んでいます。
そうか、皆さんやっぱり月間走行距離が長い方ってやっぱウルトラを目指してたりとか、
う
ん、
そう
ですね、そういう方が多いですよね、きっとね。
そうですね。うん、いわゆる私が女王って呼んでる坂本先輩もですね、やっぱり、
はい、
先月、あ、4月かの、うん、富士、チャレンジ富士五湖ウルトラで、はい、100キロと走られていた。
すごいね。
月間300は多分切ってないと思いますね、多分ね。
いや、かっこいいな。
いや、すごいですよね。逆に言うと、うん、誰でも走れるっちゃ走れると思うんですよ。あ、それはその簡単だとかじゃないですよ。
うん、
多分、月面宙返りを今から我々がやりましょうって言っても多分誰一人できないじゃないですか。ここにいる私も含めて。
はい、
結構練習しても。うん、とか、バイオリンでこう、なんだろう、大工を弾くとか、無理じゃないですか。うん、だけど、ウルトラマラソンは多分、皆さん、ちゃんと準備して、まあ、3年くらいかけたら、誰でも完走はできると思うんですよ。
100キロ？
さっき100キロ。でもこれってすごく難しいことで、うん、誰でもできるんだけど、ちゃんと準備をしなかったら誰でもできないんですよ。
そうね。
やっぱり自分に少しでも、うん、例えば3年間のうち1ヶ月とか、うん、甘えが出ると、 多分可能性がガーンと下がるんですよ。完走できる、
ね、うん、積み重ねと努力の賜物ですね。そうそうそう。
だって来月480キロ走ってくださいって私言われたら、多分シンプルに月間でも無理っすね。月間では無理。そうそうそう。やっぱそれ積み重ねの力だなってすごく思うので、
はい、
そういう意味では、なんか、うん、距離を競い合うっていうのは、うん、まあ、ほどほどにしてくださいねと言いつつも、
うん、
やっぱりそれって勲章なんだなって思いますね。
確かに。
努力の勲章だなっていうふうに思うので、
ね、
あの、でもって、いわば誰でもたどり着ける場所だからこそ価値あるじゃないですか。
うん、そうね。
これがなんか、来年東大に合格してくださいとか、それなんか、いやいや、それはなんか持って生まれたものがあるやんっていうものだと、それはなんか運ゲーになってきますけど、
うん、
これは結構誰も言い訳できずに努力の賜物がそのまま直結に数字として反映するので、ちょっとあの、悔しいですよね。
はい、
その別にまた480キロ走りたいぜって思ってるかどうかはまた別にしても、
うん、
あの、この努力に関して、この積み上げた努力に関しては勝てないって思いますよ、
うん。確かに。
はい。砂の本さん。はい。いつもありがとうございます。今月は143キロでした。すごい。野球で右膝を怪我して水が溜まっている感じなので、この2週間をやったりしていますが、なるほど。砂の本さんにしては、少し遠慮がちな、距離だったのかなっていう感じですかね。
水溜まると辛いですよね。
野球で右膝を怪我っていうことは、左打ちなのかな？どうなんだろう。軸足が大体右利き右投げの人は、あれですよね。左が軸足になるので、左を怪我しやすいと思うんですけど、まあ野球やってる方はね、左打ちの方が多かったりするので、右に負担がかかってくるのかなって思いますが。
すごい、ランニングもやって、野球もやってるってことね。
そうですね。あの、サンオトさんはあの、ストラバを見てると、バッティングセンターまで6キロ走って、
そうなんだ。
打って、バッティングセンターから6キロ走って帰ってくるみたいな、あの、やっているので、でもいいリズムだと思いますね。なんかあの、目的があって、そこ、ただ12キロ走るだけじゃなくて、やりたいことがあって、自走で行って、で、やっぱ自走で帰ってくるって、お金使わないじゃないですか、例えばね。交通料金とか、まあそうそう、水ぐらいしか使わないじゃないですか。
そうだね。
そうそうそう。エコですね。
エコ。
すごく、そう。でもって体も強くなるし。ただね、やっぱりあの、まあ、怪我はね、多分炎症が引くまでは、無理しないで休んでいただければと思いますが、やっぱりそこが行って、まあ、砂本さんの、まあ、弱いところであるみたいなところもあったりするので、やっぱり走りながら直していくしかないっていうところもあったりするので、
は
い。なんで2週間ゆったりしたということなので、ね、そろそろ、まあ、できることから。おすすめはね、プールランニングですね。
ああ、言ってましたね。
水中ランニングはいいですよ。
じゃあ今度はプールに、あ、ダメだ。プールに向かって走ったら意味ないもんね。
プールに向かって走ったら意味ないですね。確かにね。
それじゃ意味ないか。
そう。でもね、プールで、今度ちょっと、どこまで音声でレクチャーができるかどうかってあれなんですけど、
うん、
私も、だいたい全メニュー合わせて1000メーターぐらい歩くメニューを組んで、うん、結構足のコンディションが悪い時はプールで準備をしたりしますね。本当にこんなんで練習になってんのかなって不安になるぐらい、
うん、
その衝撃はないんですけど、
うん、
意外と、効いているっていうのが、なんとか経験値としてはありますね。
へー、
プール
ね、
うん。プールいいですよ。
なるほど。
ぜひ。まあ、基本的に走るだけでも十分効果あるので、
うん、
もし、やることがないんだよねっていうような状態だったら、ぜひプールランニングを、
うん、
試していただけるといいかなと思いますね。はい。
はい。
皆さんもぜひ、走行距離、恥ずかしがらずに。ちょっとね、170だの、143だの、結構400、484だの、すごいなんか、
ね、
妖怪大戦争みたいになってるので、ちょっと言いづらいかなと思いますけど、言いづらいかと思うんで、私のじゃあ走行距離からお披露目をさせていただきます。
うん、
昨日ね、21キロ走したんですよ、ラスト。
お疲れ様です
。悪飽きをするってことは大体走れてないっていうことなんですよ、大体ね。大体。そうそうそうそう。大体満足いく結果になってないから、そういうことですよ。うん、結果、4月結果、90キロでした。
おー。
なんか
はい、
多くないんだけどもちろん。
うん。
ただ言って別に、 サボっていたという距離でもないっていう、この微妙だね。
いや、皆さんがすごすぎちゃってね。
そうそうそうそうそう。あの、私のストラバ繋がってる方はなんとなく察してると思うんですけど、
うん、
多分ね、皆さんね、こいつなんかランニングのこと偉そうに語ってるくせに、プール行ってばっかだこいつって。
プールもバイクもね。
そう、今月はね、プールはね、36,000円ぐらい多いですね。だから、だから、あれか、36キロ足せば、
うん、
走行距離に36キロ足せば126キロぐらい移動したっていうことになります。
はいはい。
ダメ？
いい
ですかね。さすがにここにはチャリンコの距離を足すほどはね、
うん、
おこがましくないので、さすがにそれはしませんが、ちょっと水泳の距離だけはちょっと、
スイムはね、
足させていただいて。
いいってことで。
はい、はい。
はい、
皆様、ポイシーランニングクラブ特殊ルール今決まりました。スイムの距離は足していい。
あれ、ウォーキングはダメなの？
ウォーキングかまあいいんじゃないの？
お、やった。
やっぱりウォーキングもやっぱ大変だって言うよ。その、結局、走る方が楽だからね。
うん、
ペース、速度と、
うん、
なんだろう、その、まあ速度によるんですけど、競歩って、やっぱり、あれって、まあトップランナーはトップランナー、トップウォーカーは、
うん、
だいたいフルマラソンを2時間40分台ぐらい走るぐらいのスピードで歩いてるんですよ。
速い、めちゃくちゃ速いですよ、ね。
そうそうそう。となると、確実にランナーよりも負荷高いんですよ。うん、
確かに。
彼らは。
うん、
なので、歩くのもペースを上げるウォーキングは明らかにやっぱりランニングよりも負荷高いですね。
そっか、股関節がね、うん、負担かかりそうですよね。
あとね、かなり体幹のねじりをフル活用するのね、あれは。
そうですね。
うん。だからもう、ああいう選手の、マラソンの選手もカリッカリですけど、
うんうん、
競歩の選手の体幹はマジで、もうカーボンですね、うん、あれが、そのまま。
へー。そっか。
マラソンは、体幹以外のバネも使うんで、ふくらはぎとか、大臀筋とか、
うん、
いろんなところのバネを、いわゆる固めて、全身をカーボンみたいに走るんですけど、ある程度、競歩って、ベントニーと、ロスボコンタクトって2つのルールを守るために、
うん、
結構稼働をしない、稼働域を曲げないといけないんですよね。いろんなところの。
へー。
なので、ランニングみたいにつま先から落ちて、そのままふくらはぎの反発を使って飛び上がるみたいなことはできないので、
そうか。
そう、許されていないので、そう。
離れちゃいけないんでしたっけ？
体幹のこのねじりの力をめちゃくちゃ使う。うん、で、それやっぱついてくる足とか、うん、腕とかのやっぱり筋肉もすごく使うので、
うん、
ウォーキングはものすごく負荷高いと思いますよ。
じゃあ、いいってことに。
うん、まあいいですよ。いいですけど、いいですけど、大体なんか相談され、ダイエット系の相談されるときに、うん、いやー、走るのはね、苦手。でもね、よく歩くようにしてるんですよ。1万歩くらいとは言ってる人。ウォーキングじゃダメなのって、これ前の回で言いましたけど、
はいはい、
言ってくれて、大体、すげーのんびり歩いてるんですよ。
うん、
お散歩は運動になります。お散歩は除外です。
ドキッとしたわ。
お散歩は除外。キロ、
はい、
そうですね、8分以上じゃないと、ウォーキングとして認めません。
う
ん、
もう大急ぎで歩いてる感じね。
キロ8分って、
うん、
多分あれですよね、男性の普通に歩いてるぐらいですね、うん、成人男性が割と女の子を置いていっちゃうぐらいのスピードで、うん、歩いてる感じですかね、駅に向かって通勤とイメージ的には。そうそうそうそうそう、なのであれ以下はちょっとフィットネスとして認められません。
わかりました。
逆にさ、そのウォーキングでさ、
うん、
5キロとか稼ぐのすんげえ大変じゃない？
もう、お散歩ですよね。
だ徒歩で、うん、なんか5キロ先の目的地にジョグって、うん、ああ、超楽勝って思うけど、5キロ先の目的地に、スーツ着なきゃいけないから走れない日とか、
う
ん、絶対、絶対無理だね。歩けません。
確かに
確かに、うん、なので、じゃ言ってもらっていいです、だから、ウォーキングも。だけど、そんなって失礼だけど、そんな伸びるとは思えない。
はい。
そういうなんか、チートをしようとする人は、そんなにこう、いい記録になるとは思いませんね。
なるほど。
でもなんか、ウルトラマラソン系の人とか、あとトレイルランニング系の人は、
うん、
やっぱり、山道をほとんど歩かなきゃいけないので、 止まらずに歩く練習、そうみたいなもの、ほとんど走る場合ってないですよ、やっぱ山道は。
ああ。
なので、
駆け上がってるイメージあるけど、そんなに走り続けられないか。
そう、トップの選手は当然走るんだけど、うん、それらの人は160キロとかの、やっぱり長いレースを完走しきるためには、温存がやっぱり原則なので、
過酷だね。
そう、ほとんど歩いてると思いますね。
なるほど。
うん。だそういう意味では、歩く練習っていうのも大事だし、あと、階段ね、階段を2段飛ばしぐらいで上がるのがいい練習になるっていうふうに言ってます、ね。やっぱり山道とかって、あの、気持ちのいい段差の登りってないので、うん、根っこがあったり、丸太の階段があったりみたいなところで、うん、あの、やっぱり、よいっこいしょっていうシチュエーションが多かったりするので、うん、割と普通の駅の階段とかも2段飛ばしとかで登れる練習をしておくと、割と近しい筋肉は練習につくっていうふうに言われてますね。
なるほどね。過酷なスポーツだわ。
うん。
はい。
常連さんが結構入ってらっしゃいましたけど、
うん、
あの誰も走行距離を教えてくれないっていう照れちゃってんのかな、もしかして、ね、はい。
じゃあ私が発表しますか。
お、沈黙に耐えかねて沈黙に耐えかねて松田が明かしますか。今あってでもさ4月でしょ、うん、4月8月に1回その目的がレースがあるわけじゃないですか。
そうだよ、もうさ
5、6、7しかないよ、なんかね。8月25って言っても、まあ、8月入ったらもう大した準備ができないから。
そうですよね。
だからあと3ヶ月かね、5、6だ。やべえな。俺もドキドキしてきた。昨日21キロ走すげえきつかったんだけど。
私も10キロちょっとでだいぶしんどいんですよ。どうしよう。
ああ。お決まりやすとしか言えないけどね。
ね
え。はい。そんなロミーさんの4月の走行距離は、
71キロでした。
あ、俺とあんま変わんない。
追い上げてきたでしょ。
差がなくなってきましたね。
頑張りました。今月は、あの、練習会に参加したりとか、
うんうんうん、
あとはなんか、札幌今やっと桜が咲いて、
あ、いいっすね。
そう。で、もうちょっと散りかかってるんですけど、お花見が結構、うんうん、ランニングの目的になったので、
うんうんうん、
まあまあ走れましたよ。
あ、いいっすね。70キロってすごいね、この。
すごくない？
この始めた頃とかさ、
うん、
1ヶ月5キロとかだったじゃん。
ねえ。
始め。
土の子ですよ、私。
ねえ。由来なんだっけ？
あの練習会にめったに顔を出さないっていう。
伝説のメンバーね。
たまに行くと驚かれて、うん、あ、走る格好とか持ってるんだって言われるぐらい。
飲み会には来るから、たまに。
土の子みたいな人だねって言われたんですよ。
伝説
だよ。そんな私がこんな数年後に70キロとか想像できないですからね。
ねえ。ある意味、皆さんの目標ですね。で、これ、そう。でもこれでどうまら、痛いやとか言うのも、やっぱりね感が強すぎて。
ありえ
る。ああ、やっぱりちょっと練習量足りなかったか、みたいな。もう1年ぐらい待っときゃよかったかもね、みたいな感じかもしれないですね。
どうしよう。ちょっとだんだん近づいてきて、うん、少し前は強気で完走するとか言ってましたけど、ちょっとなんか不安になってきましたね。
フルマラソン怖いのは、やっぱり、その、イベントごとなんで、うん、エントリーするときは結構行きって行っちゃうんだよね。
うん。
そう。やっぱり富士山も、この間なんかあの、たまたま知り合いと、まあ、知り合いでもないな。あの、難しいな話のつなぎが。オートバイを新調したんですよ。
はい、あいつ
で、まあまあまあまあ、そうそう。まあ、それはちょっと SNS の、うんうん。で、そのオートバイの、まあ、レストアっていう、あの、綺麗にしてくれる人に、まあ、千葉の、その、工場だったんで、
うん、
駅まで迎えに来てもらって、車の中で走ったら、うん、なんか、河村さん細いですね、みたいな。あ、走ってるんですよ。うん、あ、マジっすか、みたいな。
うん、
で、その人は、まあ、登山、をやっぱりやりたくて走り始めたみたいなことを言ってて、やっぱり富士山登ってみたくてみたいな。その方は50ジャストぐらいかな、
はい、
で、やっぱり今逃したら一生登れないと思ってみたいな。
そっか。
そうそう。まあそれに近いのかな。フルマラソンも、おじいちゃんになっても完走してる人いるけど、なんだろう。まあ、いるけどね、たまに60定年後から走り始めてフルマラソンみたいな方もいるけど、かなりレアケースで、 やっぱり今ね、ここでいらっしゃる方々のマジョリティの30代、40代ぐらいからは最低でも始めとかないと、
うん、
なかなか脳運動経験で50からっていうのは多分、ね、気持ちのはついていかないと思いますね。
そうね、故障もしちゃいそうですしね。
うん、そうそうそうそう。
うん、
その中、
はい、
坂本さん。
お
401キロでした。ハーフ1回、ウルトラ1回。
お疲れ様です。
この1キロに執念を感じるね。恐ろしい、マジで。てか、増えてね。ていうか、先々月からとかやって、まあ、ウルトラがあったんでね。あれですけど。
すごいですよね。
増えてね、っていう。
ほん
とね、ストラバで、ホワイトデイリーで皆さんの、こんだけ走りましたっていうのを見てるんで、まあ、ポチポチ、いいね、いいねっていう、つけていくんですけど、すげえ最近増えてきて、みんなめっちゃ走ってるから、なかなか終わんないですよ、いいね、いいね作業が。
確かに。
で、そうそうそう。みんなめっちゃ頑張ってる。うん。
ちょっと長い距離10キロとか走ると、
うん、
やっぱり翌日に疲労が残ったりちょっと股関節が痛いとか違和感あるなとか、
うん、
筋肉痛とかあるんですけど、
うん、
こういうも坂本先生みたいにこれだけ毎日長距離走ることがもうルーティンになってる方って平気なんですかね。やっぱり
多分10キロって聞いて、長い距離っていうのの意味が多分分かってらっしゃらない
と思う。お散歩ぐらいの感じですかね。
右左にチラッチラッと動いたら多分10キロぐらい終わってるから、ね、こういう方々は。
そっか、でも体がもうそういう体に鍛え上げられてるってことですよね。
まあ少なくともジョギングで、10キロのジョギングとかで筋肉痛になることは、まずないでしょうね。
そっか。
うん、私でもないですよ。
みんな、今聞いてる方みんなない？
ないと思います。ジョギングで、で、まあ、20キロ超えたぐらいから、まあ、次の日ちょっと張ってるかなぐらい。うん、私も昨日21キロ走りましたけど、
はい、
筋肉痛はないですもん。
そうか。
うん、
そうね。ちょっと私はまだ筋肉痛になりますね。
でも、5キロ走って、まあ私とか、まあまあ、この先輩たちが、うん、その、覚えるというか、そのなんだろうな、そのかかる負荷よりも、多分ロミーの5キロの方が圧倒的に重いんだよね。うん、
そうですね。
その筋肉痛が起きるってことは習熟してないことだから、うん、その筋肉が発達しないっていうこともそうだし、
うん、
まだまだ動きが未熟だっていうことの表れでもあるんだよね。
ああ、なるほど。
そう。なので、逆に言うと伸びしろがやっぱあるの、その分だけ。
そう、私、伸びしろだけはすごいあるんですよ。
なんかムカつくな。イラッときた。
伸びしろ
だけで終わる人も結構いるけど。
悲しい。
伸びしろはちゃんと使わないと意味がない。はい、あいちゃさん。はい。ロミさん、すごいです。
わ、優しい。
64キロでした。月初に風邪ひいて、先月より少なかったです。うんうん、ああ、
全然
ね。
あいちゃ
さん、流行ってますね。いやね、さっきも、収録の中で、あいちゃさんのコメントをちょっと扱ったりしたので、すごく、
はい、
ああ、64キロ、頑張りましたねって気分になっちゃいます、なんかね。いいですね、でもね。
はい。一緒に頑張りましょう。
なので、まあ、なんだろう、400何キロ走るっていう人から、
うん、
64キロっていう方までね、楽しんで走るっていうことが、このサークル、はい、クラブの、やっぱり目的だったりするので、うん、それ尊いなって思いますね。
ね、もし今聞いていただいてる方で、
うん、
走れない、走りたいけど走り出せないなっていう方は、最初から聞くと、全く走ってない私が、いますから。
うん。まあ、俺も大して走ってないしね。二人でなんか、
そうそう
35キロとか、マジかみたいな。マジかよみたいな。
そう。
やめるかみたいな。
二人の成長具合が見えるから、一緒に。
そうね。
ね。
いや、でもね、ほんとそうで、私も何度も言いますけど、やっぱり、その、選手権走った時代から、やっぱりね、ランは少なかったんですよ。
うん、
行って月100ぐらいで、それは、うん、前も言ったけど、トライアスロンの、エリートレースのルールが、うん、やっぱりバイクで周回遅れになったら、完走すらさせてもらえないっていうルールだったんで。
ね、厳しいルール。
練習の8割がスイムになるんですよ、そうすると。
あ、
バイクはいい仲間が見つければ、ドラフティングって言って、要するに集団走行で、
うん、
後ろついていけばいいので、
うん、
ワンチャン、なんとかなるんですけど、スイムだけはごまかしは効かないので、スイム遅れるともう完全にもうレースが終わるので、スイムの練習しかしてなくて、もうランは本当に 1日3、4キロちょっとペース上げて走るぐらい。
そっか、最後ですもんね。
そうそう。だから、ランはどんな歩いても完走は認められるんですよ。ランまで行けばね。ランニングシューズさえ履かせてもらえないっていうレースが山ほどあったから。
そっか。
そう。なので、もともとだから、スイムとかバイクでコンディションを上げていくタイプであったので、そう、今、すごく試練です。私にとって。こういうふうに皆さんに追い立てられて、月100キロとか、もうそれ以上走らされようっていうのはね、試練です。はい。
確かに。
はい。
でも本当、これがなかったら絶対もうこんなに走れてないですからね。
そうですね。だからまあ、いい意味で、別にやるやらないは自分の選択なんで、
うん、
ね、皆さん頑張ってるな、ふんふん、人は人、俺は俺って、まあ、ね、うん、思うのも全然ありの、はい、の中でやっぱり頑張んなきゃなっていうふうに思うのは、やっぱりすごく尊いなっていうふうに思いますね。
はい。
はい。小鳥さん、はい、今日もオーストラリアから、
はい、
ご参加のありがとうございます。
ありがとうございます。
今月は体幹のひねりを意識して走りました。疲れなくなりました。うん、
おー。
ほんまでっか。
ほんまです。
そうですね。飲み込みが早いですね。
ね。
プラシーボじゃないといいんですけど、本当に。
いやでも、すごい。小鳥さんのストラバの写真、オーストラリアの。
ね、素敵。
ね、あんなところを駆け抜けたら気持ちいいだろうなって思いますよ。
でもね、まあ、私からしたらなんか札幌のなんか環境もいいなっていうふうに思いますし、結構、このボイシーランニングクラブの方は、割とね、地方で走ってらっしゃる方が多い印象が、前回生放送でもね、言いましたけど、
全国に散らばっていらっしゃいますもんね。
そうそうそうそうそう。割と、まあ、オーストラリアなんていうのは結構レアケースですけど、本当に、石川県、はい、愛知県、千葉県、北海道、うん、兵庫、茨城、
うん
うん、北海道、兵庫、
はい。
東京がね、ほとんどいないんですよ。
そうなんだね。
うん。そうそう、京都、そう。なので、割となんか皆さん、こう、自分の、なんだろう、ホームタウンみたいな、
うん、
こう、自然が多分豊かなところで走ってらっしゃる方もいると思いますし、うん、こう歴史があるところで走ってる。ちょっと皆さんね、まあ、言える範囲で、どこで走ってますよみたいなコメントをね、いただけると盛り上がれるかなと思いますね。おすすめランニングコース合わせて、ちょっと教えていただけると嬉しいですね。はい。
うん、
はい、みんみんさん、恐れ多いですが、71.4 キロでした。
お、
はい。膝が痛いというよりも、ももの裏が痛くなります。私はカーボンと捉えながら走ってます。
かっこいい。
そう。そうなんですよ。だからまあ、小鳥さんはね、体幹のひねりっていうふうに表現してましたし、うん、私も最近はカーボンに見立ててて、しなりですね、やっぱり。
例えばわかりやすかったですよ。
そうそうそう、そう、うん。だから体の硬さを利用するっていうことなので、うん、逆になんか体操選手みたいにビターっとこう、なんだろう、とか、体をくにゃくにゃする方は、うん、その感覚になったことがないので分かんないんですけど、もしかしたら不利なのかもしれないですね。
うん、
あんまりこう、体が柔らかい、その長距離選手で見たことがないですね。うん。うん、腕を特に引くときに、やっぱりその体幹のひねりっていうのを多分、一番効かせるポイントになると思うんですけど、それが、ひねり、そのひねりたときに、ストレスっていうかそんなに、反発を感じないくらい柔らかかったりすると、
うん、
推進力につながっていかないんじゃないかなと思いますね。
なるほど、
うん。
なんかこの間練習会に出た時に、
はい。
ペーサーしてくださったその運営の方が、
うんうん。
おっしゃってたんですけど、うんうん、やっぱりその上手に走る方とか、そのプロの選手は、
うん。
どこを切り取っても、体、膝が沈み込んでないです。
膝が沈み込む。はいはい、はい。
なんだろ、体がこう、素人の人って、こう、ちょっとこう、どこかわかんないけど、かけてる姿で、こう、体が沈んで、足首がぐにゃってなる。
はいはいはいはいはいはい。反発を活かせてないんです、多分ね。
そうそう。
うんうん。
けど、それがすごい、プロの方は、どこの姿をとっても、
うんうんうん。
なんかこう、崩れてないって言ってて、それが、ああ、この間のカーボンの、話とちょっとつながるのかなと思いました。
うんうんうん。あとね、スポーツがすごくわかりやすいのは、うん、特にこう、まあサッカーとか、そういう、うん、俺ね、そう話があるけど、サッカーって難しいスポーツだなと思ってて。
うん、
その、J、さすがにリフティング何回できるとか、うん、あの、シュートが綺麗みたいなのは、素人にわかるんだけど、
はい、
J3 の選手とレアル・マドリードの選手の違いが、うん、なかなか一目では分かりづらいってのあるじゃないですか。
はい。
そう。まあ野球とかも、まあたまにスーパープレイすげえってのありますけど、
うん、
基本的には、こう、差異が分かりにくいっていうか、まあ違うんですけど全然ね。
ね、だからちゃんと好きな方とか、もうサッカー選手、サッカーされてる方にしたらきっといろいろこう見どころあるんだろうなって思いますけど。
あとパフォーマンスの差が結局、うん、その身体能力とか、その熟練したその動きスキルだけじゃなくて、うん、作戦とか、それタクティクスが絡んでくるじゃないですか。うん、勝ち負けに、ね。なので余計複雑になっていくのが、まあまあ悪いわけじゃないですけど、まあそういうスポーツなんですけども、
うん、
そのランニングとか、まあ、陸上とか、まあ跳躍とかもそうですけど、
うん、
シンプルに、あの、綺麗なやつが速いっていう、水泳とかもそうですけど、ほぼほぼ。
そうか。
だから、本当にメダル取るような、あの、アフリカの選手の走りって、
綺麗だよね。
もう生で見ると、人間じゃないですよね、もうね。
うん、
野獣ですよね、本当に。本当に本当に。
確かに、あの、
そう。
ヒョウみたいなね。
そうそうそうそう。本当にヒョウみたいで、
うん。綺麗だよね。
そう。だから私まあ仕事から結構生でそういうアスリートの近くにいることも多かったんですけど、はい、やっぱりね、うん、もう近づけないよ、もう。
うん、
あの壊れそうで体が精密すぎて。うん、
あ
トップランナーとか、もう細くても、はい、こう骨の上にしっかりとでもうっすら筋肉乗ってる感じ。
うん、
もう野獣みたいな感じ。動物園の動物が果たして野獣かどうかはちょっとあれだけど、あの、本当にそういう動物を見てる感じ、
うん。
これ多分ね、どの競技でも全日本選手権クラスでも、うん、もうその感覚ですね。もう体の殺気みたいなものが、やっぱりすごいあって、はいはい、なのでちょっとあちこちに話飛びますけど、私、筋トレ大好きな人ってあんまり認められないのは、あの人たちの体って確かにムキムキなんだけど、
うん、
そのアスリートとか機能性を追い詰めた人たちの体が放つ殺気みたいなものはまるでないんですよ。
はい、
単に見せるためにこう整えられた筋肉で、多分こう作られた絵みたいな感じで、うん、まあ現に前も言いましたけど、こう、じゃあ、まあ力はね、あの当然何もやってない人とかあるんでしょうけど、
うん、
あの、アイサンマークの引っ越したら、あの、一人で冷蔵庫を運ぶような人と勝負して勝てるかとか、勝てないんですよ、うんうん。冷蔵庫運び対決では。
はいはい。匠の技。
そうそうそうそう、はい。あと力の加減とかね。機能性じゃない、機能的じゃないっていうか、
うん。
そこがね、なんかね、偽物感があって、なんか嫌なんですよね。まあ、これ好き好きなんで、好き好きなんで、あの、筋トレも流行ってるんでね。そう、うん。あったりするんですけど。なので、ね、何の話をしたんだっけ。ああ、そうそうそうそう。
うん、
あ、そうそう、なんだっけ、あ、カーブの話ね。
カーブね。
そう。
そうそう。
なので、皆さんもね、ぜひ、ミミさんね、ちょっと膝が痛い、ももの裏が痛いか。
そうね、
ももか、多分ね、これってやっぱり、後ろ、足って後ろに流れるんですよ。蹴り出した後って。うん、で、うん、これを持ってくるときに、ハムストリングっていう、もも裏の筋肉をやっぱ非常に使うんですよね。
はいはい。
で、自分の体が耐えうる力よりも、やっぱり、強い、うん、まあ、速いペース、強い力で、その、巻き足って言うんですけど、
うん、
蹴った後すぐぐーんってこう後ろに流れたままだと次の一歩は出せないので、当然ペースは遅くなる。だからよく、子供のこう、足があんまり速くなれない子とかって、すごくストライドが広がりますよね。うん、ゆっくりになる。でも速い子って回転がそのものが速いじゃないですか。困ったでも。やっぱあれってハムストリングのすごい力が強いんですよね、やっぱ。足速い子って。
そうなんだ。
そうそう、足の裏の筋肉。足の裏の筋肉って、うん、まあ日常生活だと鍛えづらいんですよ。
そうね。
一定の負荷を上げて走ったりしないと、動かしたりしないと、
うん、
なかなか鍛えられないので、ここはやっぱり結構天性のものがあったりするのは確かにありますね。うん、
でもこの裏が痛くなるってことは使われてるってことで痛い
の？そうですね。他のところからもしかしてすごい強くて、
うん、
ペースを上げて走ることができるのかもしれないですね。でもその代わり、やっぱりなかなか普段使うことのないハムストリングが、やっぱりその、うん、そこまで発達していなくて、ちょっと炎症を起こしているっていう可能性はありますね。うん。
そっか。私はまだその痛み経験ないですね。膝裏とか、
うんうんうん。
股関節は結構痛くなるんですけど。
そうですね。だからハムストリングを故障してしまうっていう場合は、うん、まあ一番いいのは悪いことじゃないので、うん、結構負荷を上げてあのペースを上げられているっていう証拠でもあるので悪いことではないので、うん、あのなんかフォームを変える必要はないんですけれども、
うん、
まあ、それこそ補強という意味で、あの、レッグカールみたいな、寝っ転がったりして、ね、まあ、寝っ転がらない機会もありますけど、こう足を、膝を内側に折りたたむような、ウェイトトレーニングマシーンみたいなものを使って、うん、そこを鍛えるというのもいいのかなというふうに思いますし、まあ、あとは、あの、その走り方も維持しつつ、まあ、違う走り方ができるようになっていくと、あの、よりいいのかなと思いますね。ちょっと小股で、ピッチを上げて走る方法。そう、歩数、そうそうそう、あの、歩数を上げて、増やして走るっていう方法を身につけられると、うん、より、あの、フルマラソンみたいに、長いレースだと、こういうケースでは、こういうシチュエーションではこの走り方、
うん、
このシチュエーションではこの腕の振り方、足のつき方は、この場合はかかとからで、この場合はつま先から、みたいな、バリエーションを自分の中で持っておくと、あの、まあ、当然、ウルトラみたいな距離もそうですし、あの、おそらく余裕を持って走ることができるんじゃないかな、っていうふうに思いますね。
なるほどね。使い分け。
まあ、結構器用な話なんでね。みんながみんなできるかどうかわかんないんですけど、
うん。頭を使うスポーツですね、ランニングってね。
そうですね。まあ、スポーツでだから面白いんじゃないですかね。
うんうん、
やっぱり。
そっか。じゃあ、うん、ね、痛み、あまり無理せず、ほどほどに頑張っていただきたいですね。
そうですね。
71キロって私と一緒なんで。
ね。
はい。
勝負ですか？
いや、勝負はしないよ。
来月はどっちが勝つんですか？
そう。私は、あの、勝負ごとあまり好きじゃない。
あ、なるほどね。はい、まあ、確かにね。
うん、
はいはい。来月の目標は？
先月70って言って、70キロ達成したから、
うん。うん、
75キロ。
刻んできたね。間に合います？あと3ヶ月で。
80いけるかな？結構頑張ったんですよ、71キロ。
10ぐらい足しとこうで、とりあえず目標だし。なんか。
わかりました。じゃあ。
営業会議みたいになってますけど。
じゃあ、80キロ。
80キロね。はい、ちょっと私は、でもほら、暑、うん、くなってくるんだよね。今日とかすげえ東京暑くて。
何度ぐらいだった？
あ、何度ぐらいだったっけ？って見て。
半袖着てるもんね。
いや、もう普通 T シャツですよ。
そうですか。
24度とか。
いいな。
うん。まあ、だから、あっちって感じで、このね、ボイシーのオフィスがまた暑いのよ。本当に。
そうね。
だから、ボイシーのオフィス、あの、エレベーターとか降りて、うん、ボイシーのオフィス入った瞬間みんな暑っていう。
もうエアコンつけるくらい。
エアコンは28度以上にならないとつけるの禁止っていう。
あ、じゃあちょっと今つらいですね、
は
い。
そうそうそうそう。
今ね、外気温8度だって札幌。
ダウンジャケット必要ですね。
本当よ。もう寒いですよ、札幌。どうしちゃったのかしら。
まあでも、もう今ね、今現在でも渋谷区 22.0 だもん。
ああ、そう。
だから羨ましい。あの8度とかで。あの気持ちよく走っていたあの頃が懐かしい。
いや、もう今日寒いなと思って走るのをやめたぐらいです
か。お、あいちゃんさん、私も80キロ目指して頑張りますということで、はい、勝負はしなくていいんですけど、はい、裏切りは禁止ですということで、ね、はい、勝負はしなくていいですよ。だけど約束は約束です。
嬉しい、はい、お仲間がいると頑張れるわ。
そうですね、うん、はい、アイチャーさんもね、なんか、あの、冬のマラソン大会目指してらっしゃるということなんで、あの、うん、うん。なかなか、あの、気温も上がってきたりするので、だんだん負荷っていうか、その、体的なダメージも、
はい、
結構増す時期なので、決して無理はされないで、
うん、
いいかなというふうに思います。あの、皆さんもぜひ、あの、ストラバをもう少しですね、あの、強化したいな、強化っていうか、あの、使っていただきたいなというふうに思ってまして、すんごい面白いですね、これね、でもね。
はい、
あの、私、もう10年ぐらいストラバ使ってますけど、こういうコミュニティになると、こういうふうな面白い感じになるんだなと思って。いいですね。
グループのその、まとめた距離が出るっていうのはすごいですね。
そう、統計ってやつを出るとね、習慣で、統計が出て、コミュニティ全体で何アクティビティやって、で、 こうランキング全体でみんなで何キロ走りました、トップ10はこんな感じみたいなのが出てくるんですよね。
すごい。
そう、あのさっきあの480何キロ走りましたってあの木戸さんは、はい、もうすでにですよ。え、嘘、あ、びっくりした。え、でも日月、え、今日だけ、昨日今日で 73.6 キロっていう、よくわかんない、うん、
素晴らしいですね。
ちょっとね、はい、頑張りすぎに注意かなというふうに思いますが、
はい、
はい、確かに ね、
ね、
ちょっとね、あのただ私は200キロぐらい走りたいんですけど、な、200キロぐらい走れるときと、ね、今の時期あの、うん、フルマラソンは非常に安心かなというところもありますね。やっぱね、スイム、バイクがメインにはなるんですけども、普段の練習はやっぱり。ただ、やっぱり走ることでしか鍛えられない部分がやっぱあるんですよ。
うん、
昨日特に痛感した。どこだと思う？走ることによってのみしか鍛え、ここだけは鍛えられない。ウエットトレーニングとか、あとはスイムとかでも鍛えられる部分あるんだけど、
うん、
ここだけは走らなきゃいけない。皆さんどこでしょうか？近近近近近。
腸腰筋。
違う。それは多分筋トレでも鍛えられる。
走ることだけで鍛えられる、
うん、
メンタル。
ああ、まあ、でメンタルはほら、多分ね、
うん、
チャリンコの本当にロングライド、きついロングライドも多分メンタルきついと思う。
そっか。
うん。
わかんない。高3です。
正解は、
うん、
足の裏の皮。いや、これマジで。これマジで、
そっか。
本当に死活問題っていうか、皆さんない？あ、呼吸筋。ああ、すいませんね。先に答えちゃって。小鳥さん、呼吸筋って。すいません。呼吸筋も多分、
ね、
フィットネスパフォーマンスは多分、スイムの方が、ランニングよりも負荷かけられるって言いますね。バイクとか、スイムの方が。なので、うん、あの、合わせてやっていった方が、効果は高いというふうに言われていますが、足の裏の皮は、
うん、
これはもう走らないと。ウォーキングでも鍛えられない。
硬くなってこうね。
え、皆さんの足の裏どうなってます？ちなみに痛くないの？この100キロ以上走ってらっしゃる方さ、
確かに
もうなんすか、ゾウみたいになってるんですかね、さすがに。
本当だね。
ね、
いや、なんで100キロとか走っちゃったらね、
私やっぱあんま距離走らないのを犠牲にして、やっぱり足の裏の皮がまだ発達しないので、
うん、
球のペース走とか球のロング走とかすると、
うん、
めちゃくちゃ足の裏痛くなるんですよ。
わかる。私も豆できたりね、皮。
そうそうそうそうそう。
破れちゃったりしますよね。
そうそうそう。なんで本当にあの、ちょっと前ですけど、ハーフマラソンでベスト出した時、1時間16分ぐらい走ったんですけど、
うん、
やっぱり月間走行距離100キロ1回行かないかぐらいだったんで、
うん、
もう足の裏が全然鍛えられてなくて、足の皮が。
はいはい。
ゴールしたら、もう足の裏、デロッデロに向けてましたもんね。もう。しばらくお風呂ギャーって感じでしたけど。ね、
そっか。
なので。
やっぱみんな足の裏きっと鍛えられてそうですよね。
足の裏の皮だけは本当ね、走る距離で、だそれを鍛えるためだけにやっぱり距離は大事だと思いますね、本当ね。
そうか。
そう。
なるほど。だってうちの猫ちゃん保護した時肉球硬かったんですよ。
あ、野生で。
そう。野良猫ちゃんだったから。
うんうんうん、
で、家猫になってもう4、5年経つんですけど、
うんうん、
ぷよぷよですもん。
まあそうだよね。
うん。やっぱり野生のそういう刺激って大事なんですね。
え、逆に言うとさ、なんか、裸足で生活したらさ、走れなくても鍛えられるのかな？やんないけど。やんないけど。あの、
いや、そりゃそうでしょうね。
ああ。例えばさ、なんかさ、あの、ビブラムシューズとかさ、なんか、ワラーチみたいな。
はい。
薄いなんか、あの、サンダル的なもので走ってる人も最近増えたじゃん。
うん、う
ん。はだしランみたいな。ああいうトレーニングをしてると、
やっぱり、硬
くなるかな。
なってるかな。
その効果があるだけでも、なんか全然やる価値あるかなって思って、じゃあ、明日からボイシー、じゃあ、はだしで出勤してみようかな。
血だらけになっちゃう。
血だらけになっても。もう、ますます変態だね。
なんか、そうだよ。お風呂入らないし。
お風呂入らない。
裸足で走る。裸足で走る。
ホームレスですね、ほとんどね、それはね。
ね、 と若い子にはちょっと刺激が強すぎ
る、はい、若い子にはもうほとんど相手してもらえなくなってる本当にもういいかなって思ってますけど、
ね、
うん、本当にね、まあ、ボイシーの話で恐縮なんですけど、最近すごく新しい方も増えてきて、
うんうん、
ちょっとね、あまりこう話したことがないような和コードも多かったりするので、はい、ちょっとぜひ、
ね、
うん、フルマラソンに沿ってみようかなと思いますよね。
あ、素敵。
やべえやつは来たって思いますよ、ね、
でも聞くと意外とランナーとかね、前走ってましたとか。
少なくとも、走りたいですって人はめちゃくちゃ多い。
ね。
そう。
そうですよね。
だけど走る人はほんのごくわずかしかいないから、
そうなん
です、皆様こうやって走ってるだけでももう勝ち組だと思っていいですよ、もう。
そうだ。
そう。もういつかとお化けは待ってるやつのところに来ないですからね。
うん、確かに。
そう。
はい。
特にフルマラソンなんて本当年中、
うん、
日本中でやってて、
うん、
チャンスはあるのにやっぱりいろんなことを理由に先送りするっていうケースがやっぱあったりするので。
そうね。でもなかなか、でもフルマラソンに出たよっていう人もそんなにいないですよね。
いい感じはでもさ、そのハードルだと思いません？そのなんだろう、
あ、そうね、
イリノイに行かないと完走できないとか、はい、そういうことじゃないじゃないですか。例えば、
うんうんうん、
どこでもやってるから、
うん、
世界中なんだったら、
確かに、
だから出れるんだけど、要するに準備ができるかどうかじゃんさ、
うん、
その準備の時間もまあ行ったって1日まあ5キロから10キロ走れば完走できるわけよ。ただしそれをたゆまずやらないといけないっていうその条件がつくけど ね、
はい、
そこがやっぱり尊いんだなっていうふうに思うけどね、うん、でも誰でもできるんだから
ね、やることを、
そう、
段階を踏んでいけばってことですよね。
と、うん、我々の多分5倍ぐらい忙しい会社の経営者でフルマラソンガンガン走ってる人なんて山ほどいるから、
そうか、
時間が問題ではないんですやっぱり。だから
そうね、
うん、やるかやらないかだけですよ。
でも朝走れないんだよな。
それは自分に負けるからってことですよ。
血圧がすごい低いんですよ。
いやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいや、
だって100ないんだもん。
知らんよそんな
の。こんな血圧低くて走ったらちょっと死んじゃうと思って。
うん、なんかないですか、その血圧を、
うん、
起き抜けの血圧を割とこう安定して保つ方法とか、うん、医療的な観点から。
血圧ね、もうでもしょうがないです、私も低血圧で生きているので。
え、仕事とかじゃどうしてるの、そしたら。
え、
仕事とかどうしてるの、うん、だって朝からの仕事とかあるわけでしょ。
頑張っておきますよ。
頑張って走れよ、じゃあ。
怒られた。
イラッときた、マジで。
いや、なんかほら、朝起きて、そんな血圧低くて走ったら、どうかなっちゃうんじゃないかなって。
わかんないけど、朝起きてそんな血圧低いのになんか患者さんに注射とか打てんのかなって思うけどね、本当に。
血圧低くても注射は打てますよ。
大丈夫？怖すぎるだろ、それ。怖
いやいやいや。
病院行きたくないわ、マジで。
大丈夫よ。
なるほどね。
はい。
ちょっとね、5月はなんかこう、イベントとか予定してるんですか？
5 月ですか。
うん。私、3日に、このゴールデンウィークの後半の3日に、
うん、
ボイシーの若い子と、
うん、
30キロ走をするっていう、
あ、いいじゃないですか。
なんかまあ、一定ね、やっぱ自分の練習にもなるので。
30キロか。
ブツブツ言いながら付き合うことにしましたけど。
うん。頑張ってください。
ちょっとね、今月は200行きたいな、でも、ちょっとでも睡眠の量とかも落としたくないから、本当に生活をうまくコントロールしないと。はい、あとね、ごめんね、なんか聞いといて俺をか喋って、
はい。
43になったんですよ、この間。
はい、4月に。ありがとうございます。
どうもどうもどうもどうも。
うん、
43歳の抱負は、
うん、
厳守っていう。
有金らしさなくなっちゃうじゃん。
なんでそれ。やっぱね、いくらフルマラソンの直後とはいえ、
はい、
ちょっとあんま数値が良くなかったんですよ、やっぱり。
関係の気にしてるんでしょ
う。そうそうそうそう。
もうちょっと来年の健康診断を待たず、一回ちょっと調べた方がいいですよ。
まあ、それは行かないんだけど。
行ってよ。
そう、行かないんだけど、それは。だけど、一応そのできることをやろうと思って。で、記録をすることにしたんですよ。
あ、どれぐらい飲んだ？
飲んだ、飲んだ。っていう、酒、カレーの酒マークをつけるんですよ。
じゃあ、それも、
うん、
月間走行距離と合わせて発表していこうか。
まあ、そうだね。それいいかもね。
いいね。
で、目標を、うん、10回以内って決めてる。
月に？
月に。
10回っていうのは、
3日に1回に以内に留めたい。
量は決め
ほら、仕事で飲むこともあるから、はいはい、なかなかそこはコントロールできないんだよ、やっぱね。
そっか、じゃあ、
うん、
何本飲んだじゃなくて、
うん、まずは回数。だから、はい、その、飲む必要ないのに、なんとなく、はい、プシッみたいなのはやめようと思って。
うわぁ、偉い。
やるじゃんね。それをなくしたいのよ。なんだろう。仲間とかと、あとは、
はい、
そう、もうヘベレキになる前に飲むのは、別にやめなくていいと思ってるんですよ。そんなに毎日とかじゃなかったら。
うん。
だし、仕事の付き合いで、まあ、しっかりお酒飲むのは、もう大事だと思うんだよ。
うん。
だけど、なんか予定しなかったのに、
うん。
なんかこう、なんとなく飲むみたいな。実際、一昨日がそうで、
うん。
こう、家にご飯なくて、
うん。
で、まあ、たまに行く近所の居酒屋があって、まあ、今日行くかって飲む予定なかったけど、
うん、
まあ行ったら行ったで、
うん、
お茶ってわけにいかないじゃんさ。
そうね。
飲んじゃって、ああ、こういう日を減らさないとなっていうんで、4月の酒、うん、月間酒回数は11回になってしまった。
うわー、偉い。ちなみに先月は？先月っていうか今月？
いや、だから4月が、だから11回。
11回だったの？
そう。ちなみに今日もビール飲んでるけど、今日も入ってるから、今日我慢せよかったのに、ね。
そうなんだ。もう4月11回しか飲んでないの？
まあ、そうだね。
うわー、そうか。
そう。
なんか置いてかれた気分になっちゃった。
まあまあまあまあまあまあ。
そうですか。
あくまで目安なんでね。そう。
うん、
減らしていこうとは。
でも大事ですよね。
うん。だから、別にやめたいとかじゃなくて、まあやめたい、まあやめたいとかじゃなくて、やっぱり好きだからこそ、ちゃんと自分がコントロールできる関係にしておきたいっていうふうに思ってて。
そうね。
そうそうそう。そこはなんか、頑張りたいなと思ってますね。
なるほど。でもじゃあ勇気はあれだね、機会飲酒みたいな。みんなと飲んだりとか、
うんうん、
そういう飲む機会があれば飲むし、
うん。
そんなこう日常的に必須アイテムではないんだよね。
ああ、全然っていうか、まあ飲んじゃって言いながら、うん、全然もうクソもないんだけど、そう、結局なんか毎日飲んじゃう人って若干その中毒になってるじゃんね。
あ、
習慣化しちゃってるっていうか、タバコと一緒で、やっぱりこう、うん、本当に好きで飲んでるかどうか、ちょっと置いとかれちゃってるみたいなところがあるのかなって。私は好きよ。まあ、そうか。はい、そう。まあ、いろんなね、こう、楽しみ方があるとは思うんですけど、私の場合は、やっぱり、なんだろう、その、飲まされてる感じがして嫌なのよ、その、飲んじゃうっていうのは。一人で用事もない。で、一人で、その、今日はもうとことん家で、もうくだらない映画を見ながら、もう記憶がなくなる前に飲むっていう時もあるよ。それはそれでいいのよ、別に。だけど、飲む予定なかったのに、
うん、
なんとなくスーパー行ったらなんとなく買っちゃって、なんとなく飲み始めたらなんか買い置きの日本酒まで手を出しちゃってみたいのはやっぱりやめたいなと思って本当に。
えらい、そっか。
そう。で、やっぱね、年のせいもあるし、やっぱ翌日のダメージがやっぱりしっかり残るんだよね。
なるほどね。
まあ、こういう、まあ、発信だからってもあるけど、やっぱり練習量とかも如実にやっぱり影響するので、
うんうん、
なんだかんだで。で、やっぱり最終的に気持ちよくないね、やっぱり練習できなかった日って。
そうね。
うん。なので、自分のこう、なんだろう、コンファタブルコンディションを維持するためにも、はい、ある程度お酒の量はコントロールしたいなっていうふうに思ったっていうのは、今月の誕生日の私の抱負、43歳は厳酒です。
はい。
でも、職場の友達からの、仲間から祝ってもらいましたけど、
うん、
プレゼントは、泡盛でしたけどね。なかなか伝わねえもんだなとかって思いながら、 飲みましたけど。
いいなんかお仲間じゃないですか。
ありがたい話ですよね。
ね、でもちなみにここで400とか300とかってたくさん走られてる方は、
お酒どうなんですかね。
ね、やっぱそんなもの飲まないのかな。
でもあれだよ、あのこんなところで披露するんだけど、坂本さん一緒に走った時普通にビール飲んでて、やっぱ走り終わった
後オールマイティーに
行ける、ね、まあ好きな人多いよね、やっぱね、そういうエンデュランス系のスポーツやってる人は、うん、あのトップアスリートとかはまあちょっとせっせいしてるのかもしれないけど、
うん、
割とあの飲めないんですって人以外は、あの我慢しますみたいな人あんま見たことはない。好きで我慢してますみたいな人は、
うん、
あんまり見なくて、すごい豪快飲む人がやっぱり多い印象はあるね。やっぱね。
そっか。
うん。
また走った後が一番美味しいですよね。
うまいね。うまいね。うん、そう、昨日も結局21キロ走ったのって、うん、先輩の家でバーベキューがあったから、うん、東戸塚っていうところであったから、そこまで走ってい って、あの、その地元のプールでちょっと泳いで、うん、あの、合流してバーベキュー行ったんだけど、うん、まあ、間違いなく俺が一番うまかったから。
出た。
そうそうそう。5回ぐらい言ったもん。俺が一番うまいっす。俺の飲んでるビールが一番うまいっす。
優越感も相まって。そうそうそう。
買った感があったんで、やっぱり。
うん、そうですよね。
うん。なんで、そういう時のお酒はいいよね。
うん。
あの、オフセットだよ、やっぱりね。
そう。
毒と、あの、薬をオフセットでこう入れるみたいな。プラマイ、ちょっとマイナスだけど。
そうね。
はい、
うん。
まあ、お酒好きな人多いんでね。ちょっと、はい、あの、考えながら。でもね、あの、北海道マラソンエントリーしました、みたいな、うん、クラブメンバーも結構いらっしゃっていて、
ね、
北海道マラソンのやっぱり最大の、魅力は、夜のマラソンというところがあると思いますので。
はい。
ぜひ、まだ道マラエントリーしてますよね、きっとね。
そうだね。まだきっと締め切ってはいないと思います。うん、
はい。全然全然出来上がったコミュニティも何でもないので、私とかロミンも全然仲良くも何ともないので、他人みたいなもんなんで、
そうそうそう、
本当に遠慮しないで、
はい、
ね。ロミンってもう会ったこと、あったけど、ロミン。
あるかな。
ね、ほとんどないんじゃないかな。っていう感じなんで、ぜひぜひ、殴り込みに来ていただければ、一緒に楽しめるかと思いますので、はい。
うん、ぜひとも。うん、皆さんで走れるといいですよね。
そうですね。はい。じゃあ残りラスト1分、何かロミ、皆さんにお伝えしたいことありますか？ちょっとこういうのは俺ばっか喋って。
いえいえ。特にないけど、あ、来月じゃあ80キロ頑張って。
うん、それさっき聞いた。
そうね。飲酒は、まあ、ちょっとずつ気持ちを、減酒の方向に、私も、
でもそんな一日飲む、一缶とかで収めてるじゃないですか、割と。見てる。
そうよ、そうよ。
ね。そんなに気にすることないかなと思いますけど。
本当？
うん。まあでもハードにこう飲む機会はちょっと減らした方がいいかもしれないですね。
うん、そうですね。
飲まれちゃうみたいなね。はい、
うんうんうん。
ちょっとね、5月も明日から始まりますけど、ちょっと明日東京は雨なんでね、はい、なかなか幸先悪いですけども、ぜひ皆さん無理せず楽しんで5月もランニングしていきましょう。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。良いゴールデンウィークを。